猫のしっぽ。
このファイルは中編です。
前編後編も合わせてお聞きくださいね。
え、な、何がダメなんですか？に、何、なんかアレルギーが出るとか。
いや、アレルギーとかは全然なくて、ただ匂いがダメですよね。まずはチーズの。
はあ。
で、ピザ、唯一ピザのチーズってあんまり匂いしないじゃないですか。もうなんかとろけてて。
はあ、はあはあはあ。いや、全部匂いするな。
あ、うん、まあまあ、しますけど、そんなに強くないじゃないですか。
あ、まあまあ、確かに。うん。あの、緑色のチーズとかよりかは匂いしないですね。うん、
で、もう一つ大丈夫なのは、あれですね。チーズで、まあ、唯一というか大丈夫なのは、青カビチーズ、ブルーチーズですね。
いや、
蜂蜜
は、分かんない。
蜂蜜はかけないけど、
うん。
ブルーチーズは、カビの、カビじゃないですか、青カビじゃないですか、あれ。
はいはい。
青カビの癖で、チーズが、うん、の匂いがしないので、
うん、
基本そっちの方の青カビのちょっと独特のね、匂いというか、うん、まあそっちの方が勝っているので、まあそれで唯一食べられる。
え、じゃあブルーチーズのリゾットだったら食べれるんですか？
ブルーチ、あ、だからね、リゾットもあんまりチーズの匂いがしないんだったら食べれますよ。普通のチーズ、リゾットでも。ただ基本リゾット、好んでは、もちろんリゾットは普通の、ね、チーズの入ってないリゾットを頼みますけど、普通は。
うん。うん。
うん。
そっか。
だからチーズフォンデューとか持ってのほかですよね。
え、だってチーズフォンデューの中に入ってるチーズはもうピザ用のチーズなんかちょっと伸ばしたような感じじゃないですか。
だからまあ、かろうじて大丈夫かなと思うけど、多分試してないから分かんないです。怖くて近寄らないです。だから。
チーズっていうだけで。
チーズっていうだけで。基本近寄らないで食べたことないですね。だからもしかしたら、ピザみたいに食べれるかもしれないんですけど、怖いから試してないんです。
うーん。だって、うまい棒なんてチーズが一番美味しいじゃないですか。
いやいやいやいや、うまい棒なんかもう最悪じゃないですか、そのチーズ味。
何味食べるんですか？
これは普通の、ノーマルうまい棒とか、
ノーマル味なんてないですよ。もう全部味ついてますもん。まあ、サラダ味、たらこ味、
たらこ味と明太子とか、まあその辺は OK ですよね。黒糖とかなんかちょっと 甘っぽいやつとか。
黒糖味
っていうか、かりんぽみたいな感じの味のやつあるじゃないですか。うん、黒っぽい。うまい棒。
たこ焼き味しかわかんない。
たこ焼き味。たこ焼き味か。うん、なんかそんなようなちょっと甘辛いような味のやつは大丈夫です。
はあ。
チーズはもうアウト。いや、そもそもそんなの、アウトオブ眼中ですからね。目に入らないですよね。
目に入
ら
ない。
まあ、そもそも目に入らないですから。
なんかその、大人のおやつみたいな感じで、チーズを、なんか、なんなんだろうかな。多分、とろけるチーズとかを、なんか、カリッカリに焼いて、なんかせんべいみたいになってるお菓子とかあるじゃないですか。
いや、わかんない。いや、そんなの怖いから、そもそも絶対そういうの選ばない。チーズ、あとはおつまみ系で言うと、チーズタラとか最悪ですよね。
あ、うん、チーズタラはでもちょっとわかる。
わかるでしょ？
チーズタラはわかる。
最悪でしょ、あれ。
確かに、タラ、
チーズはチーズ、タラはタラにしてくれって、も別々にしてくれよって思いますよね。
うん、別々にしてくれって思います。
なんで合体させるんだよと。
そう、単品でいいのに、うん、あとチーズちくわとかね。
チーズちくわ、まあまあ、チーズちくわもそうだよね。
うん。
ああ、だそう、ちくわの穴の中にチーズが挟まってるってあるじゃないですか、差し込んであるみたいな。
はいはいはいはい。
もう最悪ですね、あれね。
ああ、ダメか。
ダメなんですよ。
うん、いやー、でもなんか、
いや、この間ちょっとちらっと写真送りましたけど、よく行く、のり屋さんのお通しで、はい、それこそ チェダーチーズのスライスみたいな、要はあのオレンジっぽいチーズが、
うん、出てましたね。
のスライスが3つぐらい出てましたけど、鼻つまんで、しょうがないから、まあ、残すわけにいかないんで、鼻つまんで食べましたけど。
いやいやいや、残せばいいじゃないですか。
で、ウイスキーで流し込んだんですけど、
もう
最悪でした、ね。
いや、そもそもね、なんか私の中で、ガンちゃんは臭いものが好きっていうイメージがあるから、お酒とかも、濃い、臭いやつを、
いい酒は好きです
よ、好まれるじゃないですか。
うん、そうですね。癖のある方の、まあ、食べ物でも何でもそうですね、うん、ちょっとあの、うん、味が濃いっていうより癖のある食べ物が好きですね。
うん、もうだったらチーズなんて、
いやいや、ね、だからそれを単に臭いだけじゃないですか。チーズは癖があるんじゃないんだもん、あれ単に臭い、チーズ臭いだけじゃないですか。
あー、いやー、そっかー、もうチーズ好きだからな、そんなチーズ臭いって思ったことないですもん。うんうん、
多分ね、
うん、
トラウマというか、牛乳が腐ったような、まあ、まあ当然腐敗はするわけじゃないけど、まあ、ね、発酵してるから、まあ牛乳が発酵してるんで、うん、あれですけど、だから、それがダメなんですね、多分ね。
ヨーグルトは？
で、ヨーグルト OK ですよ。
いや、なんで発酵してるじゃないですか。
ヨーグルトは OK ですね。発酵してますけど。あの独特のチーズの匂いと、あとあの食感がダメですね。
決して。あ、じゃあやっぱクリームチーズとかいいんですか？その匂い少ないから。
クリームチーズはギリ大丈夫かな。だから、匂いがあんまりしなくて。で、あの食感がない。あの消しゴムのような石鹸のような食感がなければ。ギリ大丈夫ですかね。
あの、なんだっけ、避けるチーズは。
避けるチーズもダメですね、多分ね。
ああ、まあ、それこそ一番消しゴム感がありますから
ね。消しゴム感あるでしょ。いくら避けたとしても消しゴム感あるんでしょ。
はい。あの消しゴム感が美味しいんですけどね。
いやー、ダメですね。よくあの、前にちょっとで猫背でちょっとおっしゃってましたけど、丸い、
はい、
やつで六角だか八角ぐらいに切ってあるやつあるじゃないですか。で、銀紙に、はいはいはい、銀紙に包んであるような
ん
と、
プロセスチーズ、
プロセスチーズ、うん、まさにもうあれが最悪ですね。もうあれももう最もダメですね。
はあ、なんか当たったこととかあるんですかね。
多分ね、その腐りかけた牛乳を間違えて飲んだことが多分幼少の右利にあったんじゃないかと思うんですよ。あんまり記憶ないですけど。
うんうんうんうん。
当たったかどうかまではちょっと覚えてないんですけど。
うん。
まあ、多分それでちょっとその、腐りかけてたような牛乳の匂いというか、まあ、それでダメになっちゃったんじゃないかなと思うんですよね、チーズが。
ああ。
唯一ね。
うんうんうんうん。だからなんか腐ってないっぽいような感じの、うん、匂いが薄い感じはいいけど。
いいけど、そうそうそうそう。
もうちょっと結構匂いきつめな感じは。
うん、ダメ、ダメっていうの、感じありますね。
カマンベールチーズは？
カマンベールチーズもちょっと厳しいかなって感じ。多分、プロセスチーズに比べるとまだしもあれだけど。
うんうんうん。
ちょっと、好んでは食べない感じですかね。あと、チーズケーキとかね。
ああ、チーズケーキも。
ああ、ダメですね。基本は食べないですね。いやいや、ケーキは普通、ショートケーキでしょうとかね。
ああ。やっぱ匂いが気になるってことです
かね。だからやっぱ匂いが気になるんで、チーズケーキはまず、食べないですね。し、注文しないですね。もし、そういうケーキ食べれるような。喫茶店とかそういうところだとしても、
ケーキ屋に行ったらほぼほぼチーズケーキしか頼まないですよ。
そうなんですか。
うん。
あ、
そっか、
だからその辺がダメなんですね。
うん。他なんかもすごい苦手なものとかあるんですか。
いや、多分ね、ほぼほぼチーズだけかな。あとはセロリとか、やっぱりちょっと匂いがきついって言えばセロリぐらいかなと。
ああ、セロリも苦手なんですか。
苦手ですね。あの匂いがやっぱダメですね、セロリの。
あ、じゃあパクチーとかも苦手ってこと？
パクチーは OK なんです、なぜか。
いや、全然わかんない。
いやいやいやいや。
全然わかんない。
パクチー美味しいでしょ。
もうだってもうパクチーも、そんなセロリもな、香菜系じゃないですか。
ああ、まあ香菜ってくくればそうなんですけど、うん、パクチーはなぜか食べられるんですよね。
じゃあローリエでしたっけ？
ローリエでしたっけ？オッケー、もう全然オッケーですね。よくハーブティーとかあるじゃないですか。ちょっと、
はいはいはい、
あの香りのきついというか癖のあるというか、はい、ああいうのはほぼほぼ大丈夫ですね。
うん、まあ大丈夫なんだ。うん、
だからパクチーもあれじゃないですか。あのなんだっけ、なんだっけな、どう忘れしちゃった。あのハーブティーみたいな感じのやつあるじゃないですか。
はいはいはい。
うん、あれは別にあの問題ないですよ。
パセリは？
パセリも OK。セロリがダメですね、唯一。香菜系。
わかんない。全然わかんない。はあ、あ、まあ、でも、そのセロリ独特の匂いが嫌なんでしょうかね。
ダメですね。うん、たまたまその匂い。
人参の、うん、あの上の葉っぱの部分は？
まあ大丈夫だと思いますよ、多分。まあ、好んでは食べないけど。
ああ、
出てきたら別にそれは食べられますし、うん、
結構なんかパセリが苦手っていう方はいるけど、
あ、
セロリ、まあ、そこセロリも結構いるか、う
ん、まあ、セロリもね、ちょっと、
うん、
あの匂いがダメだとダメだよね。
パ
セリ食べるって言われ、
ちょっともう一回チーズに戻るけど、え、うんうん、じゃあグラタンとかどうするんですか？
グラタン、
うん、
グラタンはギリ大丈夫かな。
あ、ギリいけるんだ。あ、伸びるから？
伸びるっていうか、まあ、それこそピザと似たような感じ。
あ、チーズだから。
あ、で、まあ、あまり匂いが、まあ、その、うん、焼かれてるんで弱くなってるじゃないですか。チーズしてないから。
は
うん。好んでは食べないですよ。
え、じゃあ家でもしグラタンあるとき言ったら僕だけチーズ抜きって言うんですか？
いやいや、まあ、まあ、チーズ抜きって言ったらグラタンじゃないですからね。
そうですよね。グラタン、ただのホワイトソースの食べ物ですよね。
ホワイトソースのマカロニに、焼きになっちゃうじゃないですか。
焼きですよね。うん、
まあ、だから抜いてくれればいいんだけど、別にさ、めんどくさいから多分抜かないんで。
あ、
でそこはまあギリ大丈夫ですね。グラタンは、グラタンピザだから、チーズ系で言うとグラタンピザぐらいは大丈夫かな。
あ、じゃあなんかシーザーサラダドレッシングの中に、
はいはい、
たまになんか、はい、チーズ入ってるじゃないですか。
シーザーサラダっていうかシーザードレッシング
の中に入ってますよね。
入ってますよね。
パルメザンチーズ入ってますよね。
はい、でもあれドレッシングじゃないですか。
うん、え、それは OK なの？
OK ですよ。
え、全然わかんないですよ。
でもチーズの匂いあんまりしないじゃないですか、シーザードレッシングって。
そうですか。なんか結構チーズ、うん、そのあ、なんかそれこそ居酒屋さんとかで結構なんか女子はサラダ頼むじゃないですか。うん、
はいはい
はい、そういう時にシーザーサラダドレッシングの上にパルメザンもかかってるみたいな時あるじゃない
ですか。いやいや、それはダメでしょ。それおかしかろう。
もうシーザーサラダドレッシングの中に入ってるのは許せれるけど、さらに追いチーズは許せないという。
追いチーズは許せないと。
あー。
まあそんな感じですね。
もう絶対に私が嫁だったら切れてますね、多分。うるさい。
うるせえ。
食べなさいって。
めんどくせえ。
め
んどくさい。いろいろめんどくさい。
覚えてらんないって。うん、ああ、そっか。
そうなんです。まあ別に覚えろとは言わないけれども。
うんうんうん。苦手なんですね。
まあまあ苦手ですね。うん、特定の、まあそういうのはチーズ、もうだから全滅してるわけじゃないですね。確かにおっしゃるとおり。
うん。
ある特定分野がやっぱりダメかな。
うん。まあ、チーズに関してはピザ系以外、今全部ダメってことですよね。
そうそうそうそう。基本的には塊でチーズしてるやつはダメですね。まあ、スライスチーズも含み。基本スライスチーズも基本あれ塊じゃないですか。プロセスチーズを薄くスライスしてるだけぐらいの話じゃないですか。 どっちかっていうと、ナチュラルチーズっていう。
うん。
うん、まだナチュラルチーズ、まあ、ピザを含めて、まあ、溶けるチーズもそうなんだけど、ナチュラルチーズに近いものは、まだしも食べられるかなっていう感じですよね。
じゃあ、マックとかも、チーズバーガーとか頼まないと。
うん、全く頼みませんね。もう、それはもう、だってあれ、思いっきりスライスチーズ入ってるじゃないですか。
入っちゃいますね。ね
絶対頼まないですもん、だから。チーズバーガー。
なんか、あの、うん、ちょっとお高めのパン屋さんとかだと、はい、なんか、なんだろう、フランスパン生地、うん、まあ、丸いんだけど、うんうんうん、フランスパン生地の真ん中の中にプロセスチーズとか、うん、なんかそのとろけるチーズみたいのを入れて焼きましたみたいなパンとか売ってるじゃないですか。うん、そういうのはもう買わない。
買わない。基本買いません。
ああ。パン屋で何が楽しみ、それが一番楽しみじゃないですか。
そうなの？フランスパンはフランスパンだけでいいじゃないですか。
あらららら。
またはガーリックトーストとかね、ガーリックフランスパンとか。
ああ。
まあ、そう、うん、まあ、まだしもそっちの方が美味しいじゃないですか。
急にその辺はちょっとお子ちゃまになるんですね。
いやいや、大人、大人でしょ。お子ちゃまガーリックパン食べないから、普
通。ああ、そうかそうか。
うん、
まあ
そんな感じですよ。
まあそっか。まあ、
ね、いろいろめんどくさいけどね。
え、なんか、うんと、その、チーズフォンデュとは別に居酒屋さんとか行ったら、うん、なんか今、そのインスタ映えみたいな感じで、
はい、
なんていうのかな、うんと、大きさで言う、その車のハンドルぐらいの大きさのチーズを、
うん、
うんと、半分にぶった切って、
うん、
その半分の切った面を、うん、なんか、その専用のオーブンみたいので、焼くっていうか、
うん、
いや、焼き温めて、
うん、
そのチーズを下から持ち上げの、うん、上のその溶けた部分のチーズをナイフみたいのでドローってかけたりする食べ物あるじゃないですか。わかります？
いや、全然わかりませんけど。
嘘嘘。
全然わかりませんけど。
そう、そうしてくださいよ。ハンドルぐらいの大きさですよ。結構だから大きい。直径。
大きいじゃないですか。
ピザぐらいの大きさですね。ね、直径。
うんうんうん。それを、うん、半分にして
半分に切って、そう、うん。まあでも厚さが、まあ多分5センチぐらいあるんですよ。チーズの厚さが。はい。ほんで、その、まあだから、三日月型というか、
うんうんうん、
その半円じゃないですか、うんうんうん。で、上の切り口の部分を、うん、なんか専用のオーブナーがあるんですよ。オーブンが。
うん、
チーズを焼く。上の部分だけをチーズ焼く、うんうん、オーブンがあって、それにセットして5分ぐらい経つと、うん、上の部分だけ、
うん、溶けるみたいな感じにな
る。切り口の表面だけが、うん、めちゃくちゃチーズが焼き上がるんですよね。溶けて。
ああ、はいはいはい。
うん、それで、それを、まあ、斜めにっていうのかな、うん、して、
うん、
その焼けた部分をナイフでそぎ落とすんですよね。
はいはいはい、
で、なんか、うんと、ブロッコリーの茹でたりとか、
うん、
うんと、なんだろう、じゃがいもの茹でてあるものだったり、はいはいはい、フランスパンみたいなものが皿の上になんかゴロゴロっと置いてあって、はい、上にチーズをそのドローっとかけて、食べるっていう、なんか、ちょっと何年か前からインスタ映えしてる、
はいはいはい、
めちゃくちゃ OL たちに大人気な食べ物があるんですよ。でもそういうのどうって聞こうと思ったけど、それ聞いてくるってことは、全くないってことですね。
全く食べたこともないし、見たこともないしっていうか、あの、それこそアウトオブガンチューですよね。
ああ、そっか。
あの、多分そういうメニューを出すお店行ったことがあるやもしれないけど、
うんうんうん、
全くそういうのを頼む気力というか、それがないので。
ああ。
見たこともないですね、だからね。
うん、結構だってお酒とか飲まれに行ったら、
はいはい、
なんか盛り合わせセットみたいの頼むと、つまみセット頼むと、だいたいチーズ1品ぐらいこの間みたいに入ってるじゃないですか。
入ってますよね。うん。
残しはしないんですか？
いや、だからそもそもつままないですか、それ。要は、その、お通しじゃないけど、一人一人にそういうのが、割り当てられちゃうともうしょうがないから鼻つまんで食べるぐらいのノリですけどね。例えば大皿みたいな感じで、チーズ盛り合わせみたいなのとか、
うん、
誰かが間違って頼んだとしてもそこには手つけないですからね。
あー、手つけないんだ。
そうそうそうそう。 そうと手をつけないですね、だからね。
もうなんかあの、うん、ちょっと取れない、遠いから取れないみたいな感じで、うんうん、無視して取らないっていう。
そうそうそう。
あ、じゃあこの間みたいにちゃんと割り振られたら食べるけど、
うん、うん、まあまあ基本どうしてもダメな時はねあれですけどね、
うーん、
食べないっていうかあれですけど、
うんうんうんうん、
好んではまあもちろん食べないし、
うん、
うん、なんかと交換ねえと言って なんとなく交換してもらうとかね、唐揚げと交換してねえとかね、
そういうことですね、
うん、うまくすると交換してもらったりとか、うんう
ん、ああ、うん、そういうのいいですね、
うん、
うん、そっか、まあ
そんな感じなんですよ、
まあ、いやもう、
うん、ね、なのでまあその家庭内でもチーズ戦争だしっていうのはやっぱりどうしてもありますよね、うん、
いや大変そう、
うん、
なんかチーズが好きすぎてそのいろいろなものに気づかないで適当に入れてるから、
うん、
うん、
いや それはね、あの旦那様もチーズ好きだからその辺全然問題ないとは思うんですけれど、まあそんな感じで一応宣言しているので家庭内では、
うんうんうんうん、
うん、なので一応あんまりね、あの出てこないんだけれど、でもなんでピザは大丈夫なんだよと、
うん、
チーズ嫌いなのになんでピザ食べるのというツッコミは当然入りますよね。
うん、ピザは美味しく食べれはするんですか。
あ、美味しく食べますね。タバスコ思いっきりかけますけど。
ああ、そうそうか。まちょっと匂い消しをして。
匂い消しはして。
うん。まあ、でも一つでもね食べれるんだったらいいですよね。
そうそうそう。
うん、
うん。うん。まあそういう感じで。
はい。
はい。まあ、途中いろいろちょっと脱線しましたが、
はい、
まあね、チーズ戦争で始まったんですけれども、ちょっと今度じゃあぜひオムレツ戦争を、
そうですね、
タバスコ戦争、オムレツ戦争はちょっともう一回ね別途やらないといかんかなという、
そうですね、
ことを思いつつ、
ちょっとお互い試してみてですね、試してみて結果どうだったかって、まあ、上でちょっと
ということですね、うん、はい、
やりましょうか
ということでやりましょう。はい。
はい。
はい。ということで、今週の本編は、チーズ対決の話でした。
はい。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
猫のしっぽ。
冒険者キルドへようこそ。クエストをお探しですか？でしたらこれなどいかがでしょう。よくゲーム、よくアニメ、よくばりというポッドキャストの視聴クエストです。パーソナリティも新米ですのでとても簡単なものとなっております。受読なさいますか。ありがとうございます。それではクエストの達成を願っております。いってらっしゃいませ。
さあ、今日も水やりしよっかの。
父上、
はいはい、
みんな元気よく咲き誇っております。
お、そうか、大丈夫。
お、夫の話が聞きたいぞ。
お話ししましょうかね。うるさい、ニジパパラジオ
聞いてください。
はい、それで公演の収録に行ってみたいと思います。公演の収録はですね、私一人の収録になってしまいました。ご了承ください。また今回もですね、本編が長くなってしまったので、本編を2つに分けて、全体で 3部作でお送りします。ご了承ください。はい、それでは後編の最初、今週のいっぱいコーナーですね。11月30日、ケンキさんから、先週のリゾート行きの飛行機の中では、ビール、コルト45、どれほど有名か、飲むだけ飲んだ、まあ、ノーマルということで、ツイッターに写真をいただきましたが、はい、拳をぶつけてるような、イラストの書いてある、コルト45という、
なんか忙しい拳銃の名前のようなビールですよね。はい。350ミリが2本。350ミリ缶が2本。それとも飛行機のあれですかね。テーブルでしょうかね。乗ってますけど、リゾート。また、潜りに行かれたんでしょうか。はい、ありがとうございます。コルト45。私は初めて見ましたね、これは。うん、美味しかったです。まあ、ノーマルっていうか、普通のビールだったっていうことなんでしょうかね。はい。で、ね、フィリピンビールって書いて、ちょっと今調べたフィリピンビールっていうのになってますね。うん。なんか一部日本でもちょっとラベルは違いますけど、手に入るようですね。はい、ありがとうございます。そして、12月2日、ウーさんからホッピーセット頼んだら大ジョッキだった。びっくり。というふうに、いただきました。これインスタグラムですかね。大正水産、下北沢北口店と。いうことでインスタグラムに写真をいただきましたが、大ジョッキできたと。まあホッピー、まあホッピーでも最近ね、割とジョッキで来るケース多いですよね。はい、ありがとうございます。私もたまにホッピー飲みますけどね。うん、これはパッと見黒ホッピーですかね。はい、ありがとうございます。久々の大正水産の日本酒大盛り、中身は初孫、確か山形の酒かなということでいただきましたが、インスタグラムに告げていただきましたが、お、本当に大盛りだ。こぼれてますね。マスの方にこぼれてますが、大正水産下北沢北口店ということで、これは下北沢何かリトラジのハッシュタグがついてますね。リトラジか何かのイベントがあったんでしょうかね、下北沢で。はい、ありがとうございます。それとも何かまた演劇とかそういうののライブを見に行かれたんでしょうかね。はい。そして12月6日、丸山さんからですね、今日の一杯、ルビーベルグ。泡まで色付き、味はビールテイストというより炭酸ジュース。次回かならホワイトベルグにしますということで、これベルギービールの、札幌が出してるあのベルギービール、のホワイトベルグと同じパターンのルビーベルグという赤いルビー色をしたビールということですね。なんか私もちょっとこれ見つけたんですけれども、実はこれ丸山さんのツイートを見ててちょっと警戒してしまいました。買うのを躊躇してしまいましたよ。うん、なんか見るからに甘い感じのあれですよね。味がそうな感じですよね。ちょっと私もね、見つけて、普通だったら躊躇なく買う、なんか珍しいビールなんで躊躇なく買おうかなと思ったんですけど、ちょっとね、ジュース、炭酸ジュースかと、丸山さんのツイートを見て躊躇してしまいました。はい、ありがとうございます。ホワイトベルグもね、飲んだことあるんですけど、ちょっとこれは私、確かに癖のあるビールなんですが、私はちょっと苦手ですね。この味というか香りというかですね、ちょっと私には不得意な味でした。まあまあでも美味しいビールかなとは思うんですけれどもね、ちょっと合わなかったですよ、私には。はい、ありがとうございます。はい、そして12月7日、ピスケさんから今日の一杯ということで、お酒飲めない自分は家族でお酒飲みに行った時はハンドルキーパーです。妻にお酒をたくさん飲んでもらい、自分はバナナミルクとかのアルコールカクテルをガブガブ飲みました、わらといただきました。はい、ありがとうございます。いやいやいや、素晴らしいですね。ちゃんとハンドルキーパー運転手されるということで、うちは逆というかですね、まあ嫁ちゃんもそれなりには飲むんですけれども、まあたくさん飲むっていう感じではないんですけどね。でも車はずっとペーパードライバー、20年来のペーパードライバーなので、もう全く運転してくれないですね。なので、どうしても家族で例えばマールス市とか行った時なんか、私がノンアルコールビールを飲んで泣く泣く帰ってくるというパターンが多いですね。はい、 まあ、あのピスケさんあまりお酒全く飲めないということなんですけど、全然これはねもう別に体質的に飲めない方いっぱいいらっしゃいますし、無理に飲む必要は全くないと思うんで、今はもっとね、ノンアルコールでも美味しいカクテルとかいっぱいありますからね、はい、まあ、ぜひその辺は楽しんでいただければなと思います。はい、ありがとうございます。ということで、いっぱいコーナー以上ですね、今週は。はい、皆さんありがとうございました。
猫のしっぽ。
このファイルは中編です。前編後編も合わせてお聞きくださいね。